設の快適家づくり研究所。毎月第3週のこの時間にお送りしています福藤建設の快適家づくり研究所。今日も福藤建設から清水栄一さんにお越しいただきました。こんにちは。
どうもお疲れ様です。
今日もよろしくお願いします。
暖かいの
ねえ、お天気は良くなって、でもちょっと風冷たいでしょ。
これはもう2月仕方ないの、
うん、そう、これが本当なんですよね、うん、昨日一昨日がちょっと暖かすぎたんかなって。
暑いね、おかしいんやって、やっぱり
いや、そうですね、外で作業される方にとってはね、暖かいとまあしやすいかなと思うんですが、
そうなんです
ね。さて、
はい、
今日はどんなお話ですか、清水さん。
もうちょっと能登の震災の関係2回目ということで、はい、まあ一月経った。
そうですね。
だけどまだあの被災地は日常の生活には戻ってないの、全然の、
うん、少しずつまあ歩みを進めてるかなというのは報道を見てると思いますが、 それでもね、
気の毒でかなわんけども、今必死になって今を取り戻そうとしてるっていうのはまあようわかるし、うん、行政の皆さんも周囲の皆さんもね、はい、できることいっぱいちゃんと精一杯やってるんやで、
はい、
外野がうざうざ言ったってあかんって、
うん、
っていうふうには僕らは思ってます、
はい。
まあ、なんか手伝ってくれちゃえばないかっていう話でしかないかなと思うんですけど、
うん、そうですね、
もう本当にの1日でも1分1秒でも早く元の生活に戻ってって、しかもうこのお願いしかないですよね。
そうですね、うん、穏やかな毎日がっていうふうに思います、
は
い。
ほんで実はあの先日 FBC さんでも夕方のお邪魔ってれで、まあ、能登の地震から1ヶ月っていうことで震災の備えとか、
はい、
それ特集があったんやな、
はい、
でそこでまあちょっとご縁があって耐震診断の現場調査を、その様子を取材させてくれって、これいきなりかかってきて、
いやこれはね、うん、注目度本当に高いというか、皆さんが備えにやっぱ考えないとと思ってるんですもんね、うん、
でまあその様子は流れたし、なんか YouTube でも上がってるらしいで、はい、また興味があれば見てもらえばと思うんですけども、そ、ね、
はい、
その今日はその耐震診断の中で重要な点をご紹介したいと思ってて、
はい、
あの実はちょっとそれが結構やばい。でそれは何かっていうと雪なんやっての。
雪、
うん、でこれ今回の能登の地震では不幸中の幸いっていうのがあって、何かったら屋根に雪がなかったんやって能登は、
う
ん、
あの時期はそうでしたね。
そうなんです。それも、まあ、そこにいなる、いつも住んでなる人に言わせれば、まあ、こんな珍しいんやっていうぐらい雪がなかったんや、うん、
はい、
1月でしたけどね。
そう、うん、まあ、福井もほやったわの、そんな言うほどでなかったって、
ね、
でこれがの普通に雪あったら、
はい、
頭に雪乗ってたらどうなってたんやろかっつうと、もう被害はさらに拡大したやろ。
その重みっていうところですよね。
そう、これもう舐めたらあかんって、
うん、
で、ちょっとね、雪がじゃあ屋根に乗ってて、あの揺れが来たらどうなってたかっていうのをシミュレーションしてみようかなと思っての、実はちょっといろいろデータを作って、まあ、ホームページの方では実はもう公開してるんやけども、
福藤建設さんの、
うん、
はい、
でうちの YouTube チャンネルとかにも動画としてアップしてる、まあ、見てもらえばいいんだけど、俺は、
はい、
で実はのそのシミュレーションは何でできたかっていうと、実はあの京都大学の生存研研究所生活圏構造機能分野准教授の中川先生っていうのが開発された、あの木造住宅の倒壊解析ソフトウェアっていうんで、ウォルスタットっていうのがあるの。
へえ、木造住宅倒壊解析ソフトウェア。
そう、もうガッ揺すって倒れるけ、倒れんけをコンピューターの中で見よさっちゅうやつなんやって。とこんなん見るとなんか京都大学のスーパーコンピューターかなんか使ってると思うやろ、うん、違うんやって。これ先生が作ったのはパソコンでできる。
へえ、
みんなが持ってなるパソコンでデータ入れると倒れるか倒れんかわからんちゅうレベルな話で、
ほ
ー、で先生と実は俺仲良しで、
あら
そう仲いいんよ、実は仲いい、うん、で先生にちょっとラジオ出していいかって聞いたら、断念座っていつものように言ってくれたんで、うん、
断念座とは言って、
うん、の人、まあまあまあそれに近い表現
いいよって言ってくださったんだ、
そうそうそうそう、はい、言ってくれたんでご紹介できる運びとなったんやけども
よかった、はい、
これあの実は無料ソフトねっていうの、
どなたが見てもいいし使えるってこと。
そうそう、はい、これぐらい要は中川先生は復旧させたい、復旧させたいと、
うんうん、
でまあ要は僕らみたいな設計事務所とか工務店でも使えるようにって言って整備してる
ソ
フト、
はい、
もかなり優秀です、
うんうん、はい。
でそのシステムに実際に能登、うん、で今日ご紹介するのは実は輪島なんやけど、
はい、
輪島で観測された地震波が揺れるの、うん、こうわっと、これを入力するとこの建物がどうなるんかっていう話になって、
へ
え。でラジオで動画解説結構むずいと思うで、
はい、
もうこっから先は阿部ちゃんと山崎ちゃんにお手伝いしてもらうということで、まあまずはその中川先生が某国営放送で取り上げられた解析結果っていうのを披露しようかなと思います。
解析結果、
そう、その動画を披露します、う
ん、はい、
はい、あの生見えラジオをご覧いただける方は今清水さんがその生見えのカメラに向けて動画も、ね、
反射しないように
お見せしてるので
いますか、ね、
見られたら見ていただくといいかもしれないですね。あ、今ね9つ縦3横3の9つの建物が出てきました、うん、ちょっとブロックをこう、ね、重ねたような形で、でそれぞれ基準法とか等級とか数字とともに書かれてます。
書いてあるの、
はい、
基準法っていうのが今僕らが生活してる時の建築基準法上の規定で始まると。
あ、これ今揺れ
た、あ、もう倒れた、
そしたら3つ倒れたがの、
あ、倒れた、
あ、本当だ、赤くなって倒れていった、
うん、倒れた様子が出てると思うんですけど、
はい、
これざっくり言うと基準法って書いてあるの真ん中の左側のやつ、
はい、
あれが今僕らが法律的に準拠してるってやつの、これで今の法律にのっとって建ててると、うん、特に問題はないっていうのはシミュレーションの結果でも分かったんよ、
はいはい、
ところが問題なんは昭和56年以前のものっていうのが大体今の新耐震基準って言われてる今や僕らが使ってる基準の6割から5割って言ってるよ
ね。半分ぐらい、
半分ぐらい、ほっと今揺すったら余裕で倒れた、
結構早めに倒れましたもんね。
そう、わーっと来たらもう倒れてた。
昭和56年以前のものが倒れてってるっていうことですね、
うん、これはもうこのコンピューターで解析してもそうなると。でそれがじゃあ実際現場でどうやって言うと軒並み倒れたと。残念ながら
シミュレーション通りという、
シミュレーション通り、これ悲しい現実ね。これはほやけどの、あのこれ1月1日の能登の現状そのまま再現してるってことは、
はい、
雪の重さを屋根にかけてないパターンなんやって、
はいはい、
で要は、ですもんね、
中川先生にこれ雪かけてんねやろって聞いたら、
うんうん、
かけてないんやっていう言いなったで、こんな雪のセルで出たいちょうだいやつって僕が作ったんよ実は。
あ、雪ありバージョンってことです
か。雪ありバージョンの、ほんでその雪ありバージョンなんやけど、それは結局福井でやったらどうなのと、福井であの輪島に来た地震が来たらどうなるのと、
はい、
それを今の耐震基準にのっとってやったという
、
そういう成果だけを持ってやるとすると、うん、どうなんやっていうと、うん、条例で定まってる、要は一応積雪が住宅の場合だと大体1メートル、
はい、
で30ニュートン、まあ大体300キロ平米っていう感じなんやけど、
うんうん、
これを使って解析してみましょうかと、
はい、
ことどうなるか
もう一個動画が今ね生見えラジオをご覧いただく方は見られます。
これの
向かって左で積雪
荷重ありや、
荷重あり、
これが1メートル頭乗った状態で、下に能登の地震波が出てると思うんですけど、
ああ、波々がね、
波
々出てますね、
揺れてくるでの今
波形が出てきて揺れ始めました。横揺れになってちょっと色が変わっているところが今揺れの影響が出てるってことですね、
う
ん、
そうそう、
積雪を考慮したものと積雪が考慮されてないもので、考慮してある方が、あ、赤くなって潰れていった、折れてしまいました。
のっちゅうことは雪1メートル降って乗ってて輪島と同じのが来たら今の現行法だけで対応できるかったら倒れるってことなん
て、うん、やっぱり積雪がある方が倒れやすいという
か、頭にある重みを持って倒れるの、
でも積雪を考えてない方は倒れてないんですよね、
う
ん、
そうそうそう、倒れてないのは積雪がない方ね、
積雪がない、ね、
そう、
はあ、だから積雪ない考えだったら今の基準法でも大丈夫だけど、うん、そんなこと言うてられんやろ福井やったらってことなんだ、
そう、絶対雪降るやろこんなもん、はい、
そうですね、もう
それがちょっと問題ないって、あっさり倒れてくれたんやって実は。で何が言いたいかって言ったら、今の家作りで建築基準法にのっとって作っても法律的に実はあの積雪荷重を加味して計算させてるわけじゃないんやって、これが事実なんやっての。
基準法という法律の中ではってことですよね。
そうでしかもそれは自治体レベルで、ま、かあの運用を任されてるで、うんうん、あの載せれってを絶対義務ってしない限りは誰も載せんねんって、う
ん、はあ、
でそれをじゃあ載せてるかどうかっていうのは設計者の判断で、設計士さんにこれうちの家1メートルとかで雪乗せてるんですかって聞いて、いや雪はあんま関係ないんですわって言ったら乗せてないってことね。
いやいや、だっていつ地震なんて来るかわからない。
そうわからんやろ。ほいでこれも耐震設計上の大きな問題なんて、現行法であろうがなんだろうが、だけどこれ裏返すと耐震診断を僕らが行いますよと、
はい、
旧耐震の要は昭和56年より前の建物に対して、うんうん、診断をする場合は必ず1メートルの積雪を考えるんやって、
はい、
でそれで評点上問題がないって判断すれば頭に1メートル乗ってても多分問題ない、
うん、
って言うてあげられるけど、なんでか知らんけど新しい家の方が危ねってことなんだな、これしてんねやで。
そうか、今2つ動画見ましたけど、最初のはその旧耐震基準と新耐震基準の違いとかで、うんうん、やっぱ旧耐震はやっぱ危ないっていう。
危ない。
でも新耐震基準だからじゃあ大丈夫かっていうと、本当に雪降って積もってた時のことを考えてるんかって話だと、
そうそうそう、考えてるんか
と、ちょっと違うことになってくるってことですよね。そうそうそう、ちょっ
とやばいぞと。でこれはそういう人らに言うと違法じゃないっていうんで、
うん、
面白いこと言うの。違法じゃないって言うんさ、雪民家って違法じゃないって。
それは違法ではない、
違法ではないって、うん、制度上は、
うんうんうん、
でもお客さんにしてみれば、えちょっと待ってんでよって、
それはそうですよね、なんだろうって、雪が降ってる状態で揺れることだって。
それを僕らは前から言うてて、うん、実はあのうちではあの福田さんではどうやってるかというと、新築じゃ確実に積雪を考慮した構造計算を行って、頭に雪乗せて1メートル以上で、非住宅だと2メートルとかかけてやるよ、ね、
うん、
雪下ろしねえで。
以前もこの話はありましたもんね、雪が乗った時の話。
ほんで耐震設計を行ってるで絶対問題ないって言うてあげられるんやけど、結局、うん、あのそれをやってなかったら絶対問題ないって言うてあげられるんかつと、もう一か八かになると。
いやいや、困る困る困る、私たちは生活してるんだから。
そうなるんやって。お前でもちょっとどうかなと思って今日は話題させてもらったんですけど、もうこの動画は一応うちの公式のホームページとか、うん、YouTube チャンネルで公開してるで、まあ一遍ご覧になって、
はい、
で、あーと思うなお問い合わせくださいと。
そうですね、大丈夫なお家だってもちろんたくさんちゃんとあるわけですもんね、
ちゃんと考えて作ってなる人いるけど、うんうん、法的にそれを審査受けてないっちゅうだけなら本人や、
うんうんうん、
それ当然そういうのはあるで、だけど何別にいらんねやつってやってるととんでもないことになるぞっていう話。
は
あ、うん、でまあ、あの一応福井県では昭和56年以前、はい、いわゆる旧耐震の建物に対しての改修補助っていうのがめっちゃ拡充されたっていうの。
今までもちゃんと助成補助しますっていうのはあったんですよね、
うん、もうなんか補助金も増えたし、
さらにっていう
ことか、補助率 100% っていうことは負担額ゼロやでの。
うわすごいな、
上限あるとはいえ
ねえ、
うん、でまあそこまで決定してるから、まあ、そういう諸制度も使ってもらって、うん、まあ、安全な住まいを作られてはいかがですかっていうところが落としどころでございます。
はい、いや不安に思っている方とか心配に思われている方は、そのようにあの行政自体もね、あの応援してるというか、あの
そうちゃんとやろうとしてるんで、ね、あの使えなればいいんでないんですか
と思いますよね、うん、備えは大事になってきますので、はい、またどうぞお問い合わせをください。福東建設の快適家づくり研究所、次回は3月15日金曜日の放送となります。また今回のように耐震に関して、気になることがあれば、福東建設さんのホームページ、
はい、
見ていただくといろんな項目で出てきますので、
はい、もうガバガバ出してあります、うん、もうやばくねっていう感じで出してます
参考になります。あの、はい、画像とともに分かりやすく見ることもできますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、今日も福東建設から清水栄一さんでした。ありがとうございました。